始まりました。ね、突然始まりました。突然始まりました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
今日はちゃんと開始ボタン押したよ。
オッケー。なんでそんな。
いやいやいや、はい。ちょっとね、今日ゲストで来ていただく方とのもうそうなんですけど、コラボ配信の時に、ね、
その時か。
その時にね、めちゃめちゃね、やらかしてしまいましてね、ほんとね。そう。だからね、まぁ、ちょっとちゃんと今日は開始ボタン押せてるはず。これ配信映ってるかな
映ってると思うよ。
映ってる？ちょっと、泉さんが、イグニッションまでに集合。エイチャルさん、アリスさん、こんばんは、こんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。あれ？ちょっと待って。問題は、
はい。
コメントが、映ってる？
ん？コメントないね。
なんでだろう？ちょっと待ってくださいね。コメントが、拾えてない。どういうことだ？
バージョンがまた変わった
のか。少々お待ちください。少々お待ちください。はい、これでどうだ？これでコメント、あ、拾えた。オッケー、いけた。なんかちょっと、バグってたみたいです。失礼いたしました。これで大丈夫かな？そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。
大丈夫じゃない。
問題だ。はい、これできたかな？これできたね。はい、というわけで、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは、泉さん、こんばんは、
死の
森高さんも、イグニッションまでに集合、アリスさんも、今日は、何の記念日かご存知ですか？今日は、うどんの日じゃないですか？
え？
今日は、うどんの日じゃないですか？
今日は、うどんの日なの？
はい、桜さんも、こんばんは、こんばんは。
残念ながら違うんだな。
違うか？なんと。
うん、僕、わかった。
何の日ですか？
レイブンズナイトには欠かせない日です。
レイブンズナイトには欠かせない日。はい、なんでしょう。
はい。第1回。
え？
放送開始記念。
ちょっと待って、待って。ちょっと待って、
何？
まさかの、まさかの、これちょっと待って、ひょっとしてひょっとするんですけど。
百科見に行きなよ、きっと書いてあるから。
おちょっと待って、7月2日だ。本当だ。これ、レイブンズナイト。え？ 2000。
へじゃないよ。
20、25、あ、19周年記念？レイブンズナイト。
おぉ？
今日で19周年？
19周年だ。
そう、そっか。なるほど。そっか。そうだよね。そうだよね。
待って待って、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25だ。ほんとだ。19周年
です。19
年。
はい。まさかの配信
日が。おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、
っていうか、泉さんすごいな。
すごいね。2006年7月2日が、
レイブン。何がうどんの日だよ。
いやいや、うどんの日、でもあるうどんの日ですよ、うどんの日。あ、
今日うどんの日なの？
そうですよ。あ、そう、あのね、今日ね、ゲストの方来ていただく予定なんですが、はい、配信前の裏側 OK ですんで、なんかいや、配信前にお伝えするの忘れてましたが、今、登場する前に声とか入れていただいても全然 OK でございます。
うん、OK だから。
ありがとうございます。
聞こえてた。
本当にうどんの日だ。
うどんの日でしょ。合ってるでしょ。
渋柿の日と書いてある。
ちょっと。
生ずの日。
ちょっと何でしたっけ、今日ゲストに登場していただく方、まだ名前は内緒にしておりますが、ゲストに登場していただく方、今日レイブンズナイト19周年記念だったらしいです。どうしよう。
そんな日に大丈夫ですかね。
ええんちゃいます？
いや素晴らしいよ。今日記念になりますよ。
いやいいね。記念会、まさかの記念会ですね。そんなことってありゅう？
ありゅうのよ。
なるのね。
実はありゅうの。
実はあるのか。いや今ね、ちょっと画面にね。映ってると思うんですけど、なんか私の、右隣にこう、なんか、プニッとした可愛いもん映ってないですか？
可愛いですね。なんで HR さんのそばに置いてあるのかが僕は疑問ですね。
あ、で、なんだろう、で、おっとっとっとっとっとっとっとっとっと。いや、ほら、よいしょ。はい、こうしとこうか。 まあ、そんなこんなでですね、今日は、帝王賞、競馬の日じゃない、なんと。
はい、そういえばさ、馬娘、僕ちょっと最近面白くて。
はいはいはい。
馬娘はね、シンデレラぐらい見入ってますよ。
いや、馬娘はね、あれはね、競馬を知らない人でも楽しめるようにちゃんと出来上がってる、あの青春ドラマみたいな。
結構可愛くて。
ね、感じではございます。さあ、ということでですね、何の話し、あ、そうそうそう、YouTube でさ、
うん。
なんか、王冠マーク、つくようになりました、うんうんうん、これ。
うん。
はい。これ実を言うとですね、
課金するとつく
んです。うん、関係ないです。この王冠マークはですね、はい、コメントすると、
うん、
YouTube が判断して、
うん、
ランキングをつけてくれるらしいです。
あ、そうなの？
はい。そう。そうなんです。何のランキングかはわかんないんですけどね。トップファン。
発言の数ランキングか。
いや、そうでもないんですよ。はい。まあ、これね、ランキングに表示されるにはどうすればよいですか？経験値を獲得する必要があります。うん、獲得放送に関しましては、その経験値というのは、チャットメッセージを送信したり、スーパーステッカーを送信すると経験値が獲得できて、勝手にランキングされるらしいです。トップファンっていうことですね。はい。ね、ただ、
こっちでできるようなもんじゃないんだ。
ただね、このランキングなん、この経験値なんですが、
うん。
その、ランキング、どのように判断されてるのかわかんないんですよ。
なんてことだろう。
はい。どのように判断されてるのかわかりません。
そう。つまり、
はい。つまり、
これか？
これ、王冠マークついてると思うんですけどね。
え？
現在1位は、現在1位は、桜さんです。はい、現在1位桜。
そうなの？何もついてないけど。
あれ？そう？
うん。
これ、媒体によって、見える見えないがあるみたいなんですよね。
ね、みたいですね。で、配信枠によっても見える見えないがあるみたいでして、今ね、うん、今日初めて、うちのチャンネルで、このランキングつきました。はい。
あ、そうなんだ。
そう、なんだこの王冠マークか。これね、YouTube くんが、なんかいろんな配信者さんに順番に、実装してるのか。
何で見れるんだろう。
YouTube のブラウザーとかで見たら見れるんちゃいます？
ブラウザか。
はい。
ねえ、YouTube のアプリは見えないのか。
わかんない。
ちょっと、パソコンで見てこよう。
コメントすればするほどランクが下がるのなんでって、これね、わかんないんです。どういう基準で、ね。
なんで下がるの？
そう、どういう基準で、そのトップ、ランキングが決まってるのかわかんないんですよ、正直。
おへへ。
そう、そうなんです。だから、そう、ちなみに、アリスさんが、アリスさんが、裏のブラウザに行ったのか、画面に、アリスさんの冷圧が消えてしまいましたね。
いや、ごめんなさい。
はい、ちょっと一度アリスさんをフェードアウトさせていただいて、はい。
ちょっとごめんね。
えんやで。
ちょっと見に行くから。
いいよ、大丈夫、今。
お題が来たもんなってる。
はい。
よいしょ。
ということで、
代わりに、
アリス人形置いときますね。はい。
コメント。
はい。ということでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、第、800、7回放送、今日は19周年でございます。よろしくお願いいたします。
ついてない。あった。
レッツ、イグニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する名物になりたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター ダメだ。音声がいっぱい巻いて困っちゃった今。バーチャルネットシスター包丁姫ことアリーセラフィムです。
この二人でお送りします。今日も最後までお付き合い、ください。さあ、というわけで、ツリンさんいらっしゃいませ。こんばんは、放送大っていうことですね。方向大。耳栓が、耳栓ね、高級耳栓が必要になりますね。篠森高さんが、裏番組続いてるので、もうちょっとアバンの伸ばしてほしいところ、同時視聴しましょうっていうことですね。
はい、あれ映ってない大丈夫
あ、大丈夫。映りました、映りました。はい、アリスさん
戻ってきた。
アリスさん戻ってきたので、アリスさん人形を消して、アリスさん人形を消して、これを、アリス人形、はい、アリス人形を消して、ほいっと、これで OK。はい、ということでですね、戻ってまいりました。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう、この王冠マーク、どうやらですね、改めましてこんばんは、青ポレさんもこんばんは、毎度でございます。おつばきちゃんもいらっしゃいます。ここでも王冠ついたということでございます。そう。これね、何でしたっけ、なおこの機能はリスナー側がオフにできるので、私は切りましたってそうですけど、これね、なんか発言すると経験値が溜まっていくんですが、マックス 75XP でそれ以上増えないんですよ。
え？
そう、現在見る限り、さくらさんと、篠森高さんと、泉さんが、75XP 溜まってるんですが、このランキングの1、2、3位に関しては、同率のはずなのに、1、2、3位がついてるって。これね、YouTube くんが勝手に、判断してるらしいんですけど、ちょっとね、詳細はわかんないです。そう。諸事分図、諸事、ね、エイチャルさんがセクハラしないように、うちが頑張ります。あ、セクハラガードしてくれるわけですね。ありがとうございます。
おやおや
、いや、
おや、
私はセクハラとかはしない。セクハラとかはしないですよ。はい。一番影響するのは金額の方っぽい。あ、なるほど、スパチャとか、スーパーステッカーとか送ると。
それは見たんだけどね、僕。ね。
まあ、ただ、うちにね、そもそもスパチャもスーパーステッカーも全部オフにしてますから、ね、ランキングは、コメントが全てでございます。そう、謎システムで4つ目が判断かということでございますね。はい。そう、今ね、しずいさんがジャンプってコメントしただけで、なんと1位になりました。
僕ないの？
アリスさんは、僕も欲しいってコメントしてますけど、まだ、アリスさんは、ランキングに入ってないですね。謎ですね。
おぉ、気になる。
謎ですね。そもそも切ってると、順位とか。まあ、切ってたら、ポイントが加算されなかったりはするのかなって思いますけどね。そんで、泉さんから王冠が消えたそうで。まあ、ね、気にせずに。
つらな。
ね、つばきちゃんが、あー言っただけで2位になりました。謎ですね、これほんと。どういう判断してるんだろうね、これほんとね。はい。泉さんがびっくりマークジャンプのコメントだけで1位になりました。じゃあ、しずいさんがびっくりマークジャンプだけで1位になりました。何この基準わかんねえ。
僕もちょっとびっくりしとこう。
はい。なんでしょうね。ということでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、第、何回放送というかもう今日、なんだったっけ、もう、19年目。第19年目の。19周年でございます。いやー、やばいね。はい。まあ、そんなこんなでですね、今日はちょっと特別ゲスト、お呼びしておりますんでね、その方もちょっと紹介したいと思います。もうすでにね、さっきからちらほらと声が聞こえてるんですけど、スタンバイ、ご準備はよろしいでしょうか？
大丈夫です。
大丈夫ですかよかった。だから、というわけでですね、紹介、もう早速登場していただきましょう。はい、本日のゲストは、この方です。
はい、というわけで、バビミック VTuber の、影根さんしと申します。本日は、ね、まさかの記念日に呼ばれて驚いておりますが。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
つばきちゃんスロットおめでとう。
おー、つばきちゃんが。ね、うん、いやー、まさかの、 完全に、失念してたので、まあまあまあまあ、でもレイブンズナイトはね、なんだっけ、何周年記念よりも何百回記念の方が重要ですからね。はい、というわけで、かげねんさいさん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、この前のエルデンリングナイトレインのコラボの時にですね、私が突然、やらかしてしまった、感じではございますが、まあそう、ね、
うん。
なんだったっけ？そう、ね、もともとね、
うん。
その、ほら、うちに昔ゲストに来ていただいたさ、うん、昔ね、ちゃんげちゃん、
レンゲ
ちゃん、昔やね、ちょっと前にゲストに来てた、レンゲちゃんが、
レンゲちゃんの。
はい、うん。で、レンゲちゃんとナイトレインのコラボをやろうかっていう話になったんですよ。
うん。
で、その時に、まあ、ナイトレインって3人1組でやるゲームですから、
うん。
もう1人誰かいるってなった時に、そのサイスさんに、うん、声がかかったらしいんですが、うん、ちょっと先にさ、サイスさんとレンゲちゃんのご関係っていうのがどんなものかっていうのをちょっと聞いてみていいですか？
うんうん、うん。
これ聞いていい？大丈夫？大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫？大丈夫なやつ？はい、あかんかったら言ってね。
大丈夫だと思います。
あかんかったら言ってね。はい。
まあ、普通に、まあ、お友達というか、まあ、本当に、会ったこともあるぐらいのお友達で、結構昔からの、はいはいはい、仲良くしていただいてる。
なるほど。
っていう感じですかね。
いいですな。
いいね、いいね、いいね、いいね。いや、となるとさ、確かレンゲちゃんも、はい、そのバビ肉 VTuber さんとしてやられてるって言ってたじゃないですか。
はい。
そう、ほら、やっぱり、何でしたっけ、リアルで会った時とかに、バーチャルの姿が、お互いよぎって、あんなことやこんなことになったりする的なのが、私最近やってるその VR チャット界隈だとよくあるらしいんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
ちなみにそういうのは全くないですね。
ああ、そういうのはなかった。ああ、よかった。
全くないです。
どういうこと？どういうこと？
いや、何でしたっけ、VR チャット界隈だと、ほら、男性が可愛い女の子のアバターを使ってることとかっていうよくあるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、その、可愛い女の子同士が、イチャコラしてて、うん、で、その流れで、リアルでも、あー、うん、みたいな感じのノリとかっ
ていう、はい、素晴らしいですね。
っていうのがあったりするみたいなんですが、まあまあ、さすがにそれは、そういうことは、ない、ね、は
い、
は
い。あってもいいのに。
ね。スリンさんもね、バビ肉さんか、フォローしとこう、メモメモ、あー、ぜひぜひ、フォローしていってください、ね。
ありがとうございます。
はい、セーターが熱そうということでございますが、そう。でね、あとね、サイスさん、その気になるのが、ちょっと私のね、この右下にいる、このミニイラストがいるんですけど、これって、何者なんですか、はい、これ。
あ、これはもう単純に自分が、はい、まあ、デフォルメで描いた、影ねサイスですね。
可、は、愛、い、いです。
可愛いね、これ、ほんと。うん、ね。うん、
いろんな方には、まあ、圧縮〇〇と呼ばれてます。圧縮誰々みたいな感じで呼ばれてますね。
圧縮サイズ。
もしかして、そうそう、圧縮 HR さんとかも今後かかるのかな。
いやいやいやいや、それはさすがに、ちょっと、ね。はい、でも、あれですよ、ね。ってことは、今のお姿とかも、これは、実は自作だったりするんですか？
これは、はい、まあ、先ほど名前を挙げていただいた、まあ、ちゃんげこと、スノレンゲさんに、はい、まあ、書いてもらったものですね。
確かに、絵柄似てますね。そうだね、そうだね。あー、そっか、そういうつながりあるのね。ご自身でもイラストをやって描けるし、で、ね、お互い、そのイラストをね、差し出し合ったりとかしてるのかな、気になるところではございますけどね。
そうですね。まあ、カラーラフぐらい、カラーラフ作ってくれたら、作るよーみたいなこと言われて、
は
い、まあ、じゃあ、ペタって書いたら、出来上がったみたいな感じです、は
い、ね。いや、結構ね、何でしたっけ、サイスさんのね、この圧縮サイスさんがね、ちょっといろいろとあって、ね、ちょっと、いや、あって、こう、可愛かったりするんですけど、ちょっと勝手に出させていただいておりますが、ね。
あ、大丈夫ですよ。
これとか、ね、あと、何でしたっけ、ゆっくりサイズもありますよね。
そうですね。
ゆっくりしていってね。
片目は包帯？
包帯ですね。
目隠れはいいぞ。
この包帯を外すと、
はい。
封印が溶けてしまうんだね。
中から炎が出るんですね、これ。
そんなかっこいいものはないですけどね。
ないの？
まあ、もともとその、ちょっと、PRPG とかで、
はいはいはい、
まあ、まあ、なんだろう、この名前を使っていたので、まあ、キャラデザとかも、まあ、ある程度、ちょっとに、その自分の、ね、オリキャラから持ってきたみたいなのがあって。
この目の色の配色がちょっと素敵だなと。
あ、ありがとうございます。では、巣のレンゲもきっと喜んでいます。
いや、その、サイスさん、その、お名前とかも、もともと、何でしたっけ、その、さっきほど言ったように、テーブルトーク RPG から引っ張ってきたっていうことでございますが、その、TRPG でも、当然そのお名前っていうのは、何らかのさ、思いがあってつけたと思うんですよ、その名前をね。
はい。
なんか、どういう意味があったりするんですか？
そうですね。ちょっとサイスの方は、はい、まあ、元から本当に使ってたので、ちょっと深い意味はないんですけど、影音っていう方が、はい、まあ、ちょっと、影響っていう文字を、文字って影音にしてるわけですね。
影響、はい、はい、はい。
まあ、ちょっと、ちゃんと意味は、VTuber になるときに決まったんですけど、
はいはいはい、
まあ、視聴者さんや来てくださってる方とか、うん、まあ、いろんな方の影響を受けていろんなものを作っていきたいなみたいな意味を込めてこの名前にしましたね。
ふるさとの里の字が上に乗っかれば影響と読んじゃう感じですね。
そうですね。
おー、ちょっと待って、影響漢字俺の影響そっかそっかそっか、影に響きが影響の響ですね。そういうこと
ね。そうですね。
その分の、上の部分が、
まあ、
ちっちゃい感じだとぐちゃって潰れてる部分を、消して、影根にしたわけです。ああ、いいね、いいね。
はい。
ですね、
ちなみに僕、
はい。
サイスさんの全身像が気になるんですが。
あ、全身像ですか。ほんだらちょっと、全身像の画像
を。見たいです。
ちょっとお出ししますね。少々お待ちください。あ、出して大丈夫ですか？全身像。
大丈夫です。
あ、でも全身像、これ、いただいてる画像は、これ膝から上というか、よいしょ。
お、
ちょっと待ってね。腰から上なんで、それだけちょっとご了承ください。ミニサイズさんをちょっと消そう。ミニサイズさんをちょっと消し、ミニサイズさんをちょっと消させていただきますね。
はい。はい。
こんな感じですね。いや、いいね。これ、なんだったっけ、下は、これ、タイツですか？なんでに、
これは、はい、普通にズボンですね。
普通にズボンです
ね。ジーパンですね。
スパッツとか、レギンスとかじゃなくて、ズボン。
はい。
なんと。
スリムズボン。
いいっすね、いいっすね。
そんな感じですね。
見て、ロングブーツかな？それとも、ショートブーツかな？そうですね。
ロングブーツ、いや、ショートブーツかな？どっちだろう？この辺ふわふわで書いたので。
ちょっとあれですね、サイスさん、あれだったら、ちょっと VTube スタジオの方のやつで、こっちサイズ調整させてもらってもいいですか？これ下まで。
大丈夫です。
しても大丈夫ですかね？ちょっと待ってください。
はい。下まで映る。
映る
そっかそっか。動いてる方ってこと
ね。動いてる方。はい。こんな感じです。
一寸帽子のようにちっちゃくなっていく。
一寸帽子のようにちっちゃくなっていきます。
おー、素晴らしいですね。
ちょっと、上の方だけ、上の方、こういう感じですね。あ、本当に、あれですね、ブーツになってますね。かっこいい。うん、かっこいいな。
ありがとうございます。
かっこいいな。
ちょっと、よろしいですね。
元に戻しますね。もうちょいデカめか。もうちょいデカめか。サイズの調整が画面のあれを見ながらじゃないと。
え、いや、ゲストなんだからドーンとでっかくしてくださいよ。そうだから
でかくします、でかくします。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、慌てるな、落ち着くな。あんまり、
落ち着くな。
あんまりでかくしすぎると、頭の鎌が、画面の外に
行っちゃうから。鎌って言わないで。まさにサイズですか。
頭の上の鎌が、ね。どっかに行っちゃいそうではございましたが。いや、これでもね、そう、いいっすね、その全身の姿。かっこいいな。
ありがとうございます。
イケメンなお姉さん、うん、イケメンなお姉さんって感じですね。そう、あと、それ以外にもね、キービジュアルみたいなのもあったりして、この、今回の、ゲストの、うん、ゲストというか、今回の、うん、何でしたっけ、あれにも、サムネにも使わせていただいてる、キービジュアルの画像ですね。これちょっと、出そうかな。ちょっと待ってくださいね。よっ。 でかでっかでっか
お画像サイズ、はちゃめちゃにでかかった気がします。
画像サイズがはちゃめちゃにでかかったやつです、これ。かっこいいよね。これも、全身のお姿が、ほ、よ、画像サイズがはちゃめちゃにでかいやつですけど、こんな感じですね。かっこいい、かっこいいポーズ。いや、いいね、いいね。他の、何でしたっけ、萌え袖ですか？
そのようですな。
ポケットに手を突っ込んでるのは、萌え袖ですか、実は。
萌え袖ではないです。
萌え袖ではないのか。
そうなの？
はい。萌え袖じゃなかった。なるほど。
あ、そうか、大きなポケットか。
はい、大きなポケット。
そうですね。
僕は袖が長くて、はい、手首のところで折れ曲がってるような感じの、うん、ですごいダボっとした服かと思った
ら、あ、これポケットです。ポケットに手突っ込んでる感じですね、うんうん、はい。
うん。いやー、すごい可愛いな。
ありがとうございます。
レンゲさん、さすがだね。
レンゲちゃんすごいね。うんと。
レンゲさんは、だってもうなんかプロ並みというか、プロなんかなと思うけど。
どうなんだろう。
うん。本人はでも、死に物狂いで、ヒーコラヒーコラ言いながら、なんとか書いてるとは、おっしゃってたので。
このイラストは、これは、どなたのやつですか、これは。
これは自分で描いたイラストですね。
かわいい。ちょっと可愛いんじゃないですか。
可愛い。ね、だから結構その何でしたっけ、サイスさんの。
二人とも。
はい。
かなりのプロだ。
サイスさんの何でしたっけ、あれどこだったっけ、YouTube チャンネルとか見ていただいたらサムネとかがね、うん、その圧縮サイスさんが結構いらっしゃってて、ね、圧縮されてるサイスさんが結構いて、ね、ちょっとね。ときめいたりしますよ。ってことは、これもそうなのかな、この、なんか、ふんわりしてる感じの、これも。よいし
ょ。あ、そうですね、こちらも自分で書いたものになっております。
すごいな
ぁ。いいね、いいね。
なんか、すごいなんだろう。
はい。
どこかの商標登録されてるようなキャラクターのこう、何グッズみたいだよね。
アクスタとか普通にグッズとか出せそうです。出しても。
そのままグッズでね、ブースで販売とかできそうですね。
いいね、いいね。
実はもうしてますか？
まあ、ちょこちょこブースではいろいろ、グッズとかは作ってはいますね。
なんとなんと。あれでしたら、その、ブースの URL 教えていただければ、ここで、せっかくなので、紹介させていただきますよ。白ご飯さんいらっしゃいませ。こんばんは。
いよいよ
ですね。かっこいいゲストさんだ。そうか。
ありがとうございます。
ね、かっこかわいいゲストさんでございます。うん、いや、あれだったら、今、ディスコードのコチャに、ブースとかの URL をぶん投げていただければ。
なので、ちょっと
してる。
紹介させていただきます。はい。エイチャラさんは、
見られると恥ずかしいのも。
セクハラするなよ。いや、しないですよ、セクハラは。そんな、俺がセクハラ、いつもセクハラしてるように言わないでください。ね。
ナンパはするけどね。
ナンパはするけど、セクハラは。
セクハラは、まあ、時々やってるかな、みたいな。だって尻尾をモフモフさせて、とか。もう、何回も見たよ、僕。
いや、はい、すいません。
立派なセクハラです。
すいません、はい。尻尾を振らせては、立派なセクハラでしたが、うん、はい。失礼いたしました。ね、お、クーさんさん、こんばんは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
やっぱやってるじゃないですか。ごめんって。ね、シャを使って相手に負担を与える、夜雨腹もやるなよ。いや、待って、シャは普通に強いと思うよ、俺は。シャは。ね。さあ、ということで、ブースの URL が来た。ありがとうございまーす。
ブースの方はちょっと視聴者さんといろいろ話し合って人気なイラストをグッズ化とかはしてるんですけど。
はいはいはいはい。
ちょっと見られると恥ずかしいものも多々ありますね。
そうか。見られると恥ずかしいか。
ね、ちびれさんはね、ちょっとあったりしますけどね。はい。ブース、ブースの URL、こちらのコメントに載せさせていただきます。はい。シャシャシャでもしない限り大丈夫。ね。いや、普通に、守護者じゃなくて、シャーは、優秀だと、個人的には思います。個人的には。
アンテナが、すごい触れてる。
ブースに行くとアンテナがね、ものすごいブルンブルンしてる。
かわいい。
ね。で、顔面に、ね、アイコンは、ガラスに顔面ぶち当てて
る。すごいね、これ。かわいいね。
布団つむりとちびねさんがね、いい感じなのと、ね。はい。ですです。そう、開いた瞬間、アクリルブロック出てくるのマジクサって。ね、
この、布団にくるまってるのは、布団つむりがかわいい。
布団つむりいいっすよね、これ。
ありがとうございます。
はい、まあ、これね、あとコースター、ロゴマークも、これ、ロゴマークなんかおしゃれですよね、これ。
これ、ちょっと、はい、ロゴマーク、上、灰色のジャケットを、まあ、かげぬさん着てるんですけど、はい、そちらのね、背中の方に、まあ、プリントされてるもの
を。ついてるんだ。
お、そうですね。一応、なんだろう。あとは、自分の待機画面なんかに使ってるものを、うん、まあ、くっつかしたみたいな感じですね。
うん、なるほどね。
僕も、なんか作ろう。
ガン。
決めた。
決めました？
うん。うん。
アリさん何を
作る？
はい。
レイブンズナイトグッズを。
レイブンズナイトグッズ。はい。じゃあ、作りましょう、作りましょう。レイブンズナイトグッズ。
作るよ。
ね。はい、ガニ股がドエリアことに言って
。そうですね。ドエリアことになってますね。
ドエリアことになってますけど。まあまあまあ、これリスナーさんにすごい人気があったイラスト。
そうですね。
ね。
なので、そのまま、
はい。
来ました、グッズか。
さすが、さすがだ。さすがとしか言いようがない。そんなこんなでですね、そう、サイスさんは、普段、配信とか、VTuber として活動されてると思うんですけど、どのようなことをされてますか？
はい。まあ、大体深夜とか、まあ、23時から結構夜遅くに、
はい。
まあ、雑談配信をしたり、
はいはいはい。
まあ、話題のゲームをやったり、
はい。
あとは、インディーゲーム、ローグライクゲームとかが結構好きなので、そちらをね、はい、ちょこちょこと雑談の合間にプレイしたりしております。
うん、なるほど。なんか最近だと、ね、何でしたっけ、エルデンリングのナイトレインをコラボでされたりとか、あとその、何でしたっけ、あと、あれですね、その、ローグライクじゃないんですけど、なんか話題のさ、はい、キテレツ相談ダイヤルとかさ。
あれやってましたね。
うん、あれ結構、いろんな方がやってて話題になってたりもしてるんですけど、ね。あとは最近だと、モンハンとかもしてるみたいですね。
そうですね。
お、で、雑談結構やってはりますけど、雑談ってどのようなことを喋ってたりしてるんですか？
はい、どのようなこと、まあ、その気分に言ったりするんですけど。
はいはいはいはいはい。
なんか、まあ、リスナーさんの話題をそのまま雑談したり、どんなことがあったかとか雑談したり、あとはなんか食べ物のこととか、まあ他のゲームのこととかいろんなゲームの話とかが多かったりしますね。
なるほどね。あ、ちなみにその先ほどのキテレツ相談ダイヤルっていうのはどのようなゲーム、
はい、
どんなゲームですかっていうことでございますけど。
はい、キテレツ相談ダイヤルは、なんて言うんだろう。まあ会、まあ、口裂け女だったり、テケテケだったり、そういう会の被害に遭った人たちのから電話を受けて、まあそれが本物の会議か、偽物の会議か、判定するゲームと言いますか。
お
ぉ。これがね、意外とね、何でしたっけ、難しいんですよね。
そうですね。
まあ、一応その説明、会員についての説明とかがあったりしますし、まあ、有名なんとかでしたら、何でしたっけ、まあ、例えば、花子さんとかだったらさ、 あの夜の学校の何時に何番目のトイレに、あのノックするとみたいな感じで一応ルールが決まってるじゃないですか。でこういう会なんですって説明されて、で、マニュアルとかを見ながら、そのドアの何番目が電話の情報と、会の情報が違う。あ、これは本物じゃない。偽物です。サインだな。みたいな感じとかね。そんな感じで、
そうですね、
そう判断するっていう、非常に、ね、難しいゲームですね。会に追い払い方とかもね、こうやったらいいよって聞いたんですけど、ってあ、それ間違ってますね、みたいな感じでね。で、正解だったら、謎のね、対処集団がその会議を対処しに行くらしいんですよね。
そうですね。
どうやってるのか、そっちがものすごい気になりますけどね。寺生まれの T さんとかが、はぁーとかしてるのかなって思いつつね。そう、これキテレツ相談ダイヤルはこれインディーのゲームでしたよね、確か。
そうですね。
そう、他にもなんか何でしたっけ、そういった、最近プレイしたインディーゲームとかで、
はい。
気になるものとかっていうのはあったりしますか？
ああ、最近プレイしたのだと、はい、何があったかな
あ、ちなみに先ほど言った、
怪異って聞いて思い出したのが、はい、怪異ジャックっていうやつなんですけど、
ほうほうほうほう。
はい。
これはちょっと自分でこう推理していくゲームなんですけど、
ちなみにこの、
かまめさんっていう、
キテレツ相談ダイヤルなんですが、スチームで無料でプレイ可能です。
ほう。
はい。
そうですね。ですので、ブースなんかでも一応確か、
はい。
なんだろう、まあ、サムネイルとかに使える画像付きで、置いてあったりしますね。
そうですね。だから、ぜひぜひ、気になる方はプレイしてみてください。いろんなね、なんだったっけ、会っていうか、ものすごく、勉強にもなりますよね、これ。
そうですね。
会についてのね。
水木先生って感じ。
めちゃめちゃ詳しいですよ、これ。
あとは、アップデートなんかで、まあ、会が20体ぐらい追加されたんですけど、はい、あ、これ聞いた時あるとか、うん、まあ、これ、あのゲームのやつだ、みたいなのもあるので、ぜひぜひ。ね、
そう、だからこれに関しては、今段階では100体以上あるらしいですね。
そうですね。120体ぐらい。
120体。
いたような気がしますね。
なのでね、これもね、いろいろとあるみたいですけどね。面白いのがやっぱ電話がかかってくるんですけど、土の子とかはね、発見したものには多額の商品がね、出るんで、出るとされている回なので、で、相談者はこうね、土の子見つけたーって勢いよと電話かけてくるらしいんですよ。
で、
それを本物か偽物かを証明するのはあなた次第みたいだったりとかね。はい。そんだけいて無料ってすごいわね。そう。まあ、一応ね、ダウンロードコンテンツ DLC として、もうまだ出たことのない回のみの電話がかかってくるようになる、ダウンロードコンテンツが、購入することができるらしいです。はい。じゃあちょっとごめんなさい。話の腰が折れてしまいましたが、なんか最近やったので、なんか印象に残っているゲーム、なんかあったりしますか？
そうですね。最近だと、
はい、
エンターザガンジョンっていうゲームがあるんですけど、
はぁはぁはぁはぁはぁ。
こちら結構、まあ発売が2016年とかぐらいかな、はい、確か、そんぐらいのゲームなんですけど、
はいはいはい、
見下ろし型のシューティングゲームで、まあいろんな銃を、まあ、使ってダンジョンに潜っていくというようなゲームになっているんですけど、
あ、ガンジョン、これエンターザガンジョンですよね、これ。これ知ってる、これ知ってる。うん、これ知ってます。
知ってますか、はい、よかった。
そう、これ、ローグ、これはローグ大、なのかな、
一応ローグライクですね。
ローグライクのその弾幕シューティング系、あ、ダンジョン探索でしたっけ。
そうですね。
これはね、確かね、配信者さんがやってたのをちょっとチラッと見たことがある。チラッとというか、ニコ生で、じゃあニコ動でやってたのをね、ちょっと結構見たりしておりました。そう、
こちらの、
はい。
あ、
どうぞ。
エンターザガンジョンが、うん、まあ、スイッチ2で、 新作が出るそうなので、
なんとなんと、
ちょっとね、それも込みでプレイしていましたね。
はあ、はあははあ。だから何でしたっけ？それだったら同じくね、こういうその何でしたっけ、シューティング系のローグライクっていうんだって意味だったら、ダンジョン崩しっていうのがあるんですけど、これご存知ですか？
ダンジョン崩し見たときありますね。
ダンジョン崩し。あとはその、あれですよね、こういうシューティング系とはちょっと違うかもしれないですけど、ローグライトだったら、まあ、バンサバとかね。
はいはいはい。
この辺は鉄板ですよね。ヴァンパイア
サバ。そうですね、面白いですね、やはり。
そう、ダンジョン、エンターザダンジョンに関しては、これね、結構ね、弾幕集な部分があるので、そのね、シューティングゲームの上手な方と、あと、その無敵時間が利用できる回避ボタンがあったんですよね、確か。
そうですね。
そう言ったんで、その、ね、回避、弾幕の間をすり抜けるのが難しかったら回避ですり抜けたりとかっていうところとかもできるっていうような感じに、ね、なってまして、もちろんその、ビルドがうまくね、ローグライクなので、うまく、その、いい武器とかね、いいパークとかがもりもりに集まってくると、こっちの攻撃とんでもないことになったりするんですけどね。そういうゲーム
で。そうですね。やはりそこら辺はローグライクの醍醐味ですね。
そうそうそうそうそう。上振れた時のね、無敵感っていうのはやっぱりやばいと思います。はい。なるほどね。まあ、それ以外だったら、ま、定番にあるような、あと、モンスターハンターワイルズもそうですし、最近だと、エルデンリングナイトリンをやったりとか、ってな感じなのかな。まあ、そういえば、その雑談、今日のお題を、紹介してないんですが、本日のお題がですね、よいしょ。本日のお題、ドン。お土産特産ご当地〇〇ということではございますけど、これサイスさん、ちょっとこのお題をちょっとやりたいということで、ちらっとお伺いしたんですが、なんかよく雑談とかで、使ってたりというか、こういったんが好きだったりするんですか？
そうですね、こういう自分自身がちょっとお土産屋さんとか行くのが好きなので、ちょっと来ていただいた方に、いろんなね、いろんなとこのお土産とか教えてもらっていますね。
まあ、うちもね、今日のお題、お土産特産ご当地〇〇っていうことでですね、そう、サイスさんの雑談の話のネタにもなるようにですね、なんか、ご自身の、自分の住んでるところのね、ご当地〇〇とかね、ご当地アイドルとかってさ、ご当地アイドルとかってさ、調べたら結構いろいろと出てくるんですよね。意外と。
はいはいはい。
お、NN さんもこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
こんばんは。
そう、というわけで、白ご飯さんが、で、なんで HR さんが説明できるねん。さては、サイスさんの配信見てるな。セクハラしていませんよね。いや、してないよ。してないよ。
すべての事柄はセクハラにつながってるような感じになって
る。セクハラにつながってたりするんですかね。はい。やばいね、やばいね。まあ、あれ、これまあ、お題のコーナーで、ちょっと聞こうかな。聞く前に、ちょっと事前に、他にも聞こうかなって思ってるんですけど、なんかその、実際にサイスさんが雑談でやってた時とかで、そんなお土産とか特産品とかで、なんか思い出に残ったものってあります？
あ、思い出に残ったもの。なるほど。
これ面白かったとかっていうね。
今、自分の中で一番気になってるお土産屋さんというか、まあ、
はいはいはい。
まあ、ラポッポっていう、
はい、
お芋の専門店っていうのかな、
はあはあはあは
あ、スイートポテトとか、あとは、お芋を使ったアップルパイなんかを出している、うん、ところなんですけど、そちらの商品が、はい、まあちょっと気になって、一番気になってるっていう感じですかね。
なるほど。お芋、芋ベースですか？芋はね、いいよね。芋は美味しいですよね。
お芋のスイーツ結構好きだったりするので。
はいはいはいはいはい。だからね、あ、でも芋の場合、何芋が好きですか？
あ、何芋？
さつまいも、里芋、じゃがいも。
わかります？
なんか、何の芋があるかわかんないけど。
そうですね。さつまいもは結構好きですね。
さつまいも。はい。
定期的に食べたくなっちゃうんですよね。
最近は焼き芋ももう年から年中売ってるから甘い芋が食べられるね。
そうなんですよね。本当に助かります。
ね、あれ、
イチヤさんはタロイモですか？
え、私はね、ジャガイモです。
あら。
ポテトに決まってるじゃないですか、ポテトに。
ポテト
に決まってるじゃないですか。ね。はい。じゃあ、そんなね、サイスさんにね、お土産ソムリエとしていたしまして、これちょっとね、評価してほしいなって思ったりしてるんですが、
なるほど。
お土産ソムリエとしてですね。はい。まずこちら、ちょっと画像を出しますね。これちょっと評価していただきたいんですが、はい。これお土産ソムリエとしては何点でしょうかね。これちょっと待ってね。これ画像出します。はい。これね、もうすでにレイブンズナイトでは定番ではございますが、愛の石です。
何の石？
愛の石。
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 出
た。これは一体
愛って書かれて、漢字で愛って書かれてまして、右にラブってちっちゃく書かれてます。ラブ。愛の石です。はい。こちら、アメリカで購入しました。
あ、本当だ、ラブって書いてる。アメリカで
購入しました。アメリカで購入しました。ちなみに、裏面を見ると、メイドインチャイナって書かれてました。
でもアメリカです。
はい、アメリカで購入した愛の石でございます。
なんかあれだよね、はい、T シャツに漢字ででっかく寿司って書いてあるような感じ。
あれ、
エビとかね。
白子さん、カンさんは初めて見ましたか？そう、愛の石。はい、これ、お土産ソムリエの、サイスさん、いかがでしょう？これは。どう評価されるでしょうか？
まあ、あれですね。はい、やっぱそこで買うっていうのが価値があるということなので、
はいはいはい、
結構、まあ、深めなのではないでしょうか。
おそう、私ね、
個人的にこういうセンスは大好きですね。
愛という言葉がすごい好きでございまして、学生時代に、全校生徒の前で、学校内の、ね、校内イベントであります、弁論大会っていうのがあって、そこで全校生徒の前で愛について、語ったという、伝説の、それぐらい愛っていう、字は好きだったりするので、そう、この愛の石、ついつい、もうね、アメリカで見つけた時に、あ、これは買って帰らないとって思って。ね、
愛のついた兜は？
愛のついた兜は、まあいいかな、みたいな。で、日本に帰って、そのチラッと裏を見たら、メイドインチャイナって書かれてて、金色のシールでメイドインチャイナって。そう、入ってて。
みちゃんさん。
はい。
愛っていう漢字の成り立ちは知っていますか？
それね、その作文には書いた記憶がある
。すごいな。
そう、でもね、今は覚えてないよ。そう、その作文には、その愛という成り立ちとか、その、何でしたっけ、宗教的に、その愛というのが、その、どのように扱われてるとか、国による、その、何でしたっけ、言語のによるその表現の違いだとか、そういったのも含めて、こう、めちゃめちゃもういろんな本とか辞書とか読み漁って調べて、で、全校生徒の前で語りました。はい。ちなみに、反応は、どちらかというと、大爆笑でしたね。笑われまくりましたんで、はい。特別賞はいただきましたけど、まあ、そんな感じで、この、愛の石。
愛っていう感じはですね、
はい、
歩くことと、振り返ろうとする気持ちから成り立ってる。
なんと。あとはその、もう一つ、そういえばそのお土産ソムリエとしてもう一つ、これ、レイブンズナイトにぴったりな、これはね、もう答えというかあれが分かったんですけど、アリスさんに教えてもらってですね、これ、
塊をですか？
鈴、謎の鈴。カラカラーン。
ああ
、かわい
い。いい音。ドリンだね。
謎の鈴。これはアリスさんが見つけてくれたんですよね、確か。
うん、うん、うん。僕もちょっと欲しいなって思った。
開運厄除けの、どこだったっけ？ナチ、ご、おた、おりゅう？おたき？
はい、ナチの滝。
ナチの滝。ナチの
有名な、のヤタガラス。
ヤタガラスらしい。三本足ですね。これは、
本当だ。
これ、評価はいかがでしょう？これ9、今のはもう手に入らないらしいです。9バージョンらしくて。
今もう手に入らないならもう本当に大切なものじゃないですか。
ただね、これね、大問題なのは、そもそも俺このナチの滝に行ったことがないんですよ。そして誰かにもらったんでしょうけど、誰にもらったのかも記憶がないんですよ、これ。ね。不思議な、お土産でございますが、はい。まあ、さっきの愛の石ほどはインパクトがないですよね、これ。愛の石ほどはインパクトがなかった。残念でございます。
ないんだけど、はい、僕、買っちゃおうかどうか悩んでたよ。
ね。そう、愛の石は、いや、注目正解みたいなね。はい、クーさんが、おはます、進捗いかが、クリエイターさんに対する、死刑宣告の、セリフですよね。やたガラスの鈴です。いい音でしょ
う。うん。
トロトロン、カラカラカラン。
僕ね、鈴だとね、水金鈴が好きなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
すっごくいい音ですよ。
それは聞いたことないね。
いや、なんか結構前にも言ったような気がするんだけど。
はいはいはい。
水のことって書いて、水金、うん、水金の鈴。
うんうんうん。
あ、これかかわいい。
水金鈴で、
はい。
なんだっけ、動画のとかでよく音があると思うんですよ。
はいはいはい。
これはね、本当にすごく好きで、
うん、
しょっちゅう、見つけると買っちゃったりとかしてたんですけど、
なんか、
海外で買う方が安かった。
なんか見たことありますね。水金鈴。
いや、
形
すごい綺麗な音なんだって、本当に。うん、ちょっと、動画でちょっと聞いてみてよ、ぐらいに。
動画で水金鈴。
水金鈴で動画の方に、タブをやれば、
ちょっと待って、突然 CM が流れる可能性ありますので。
そうだね。
一瞬だけ、ちょっとこれ、見ようときますね。ちょっと待ってね。
はい。
あ、大丈夫です。ちょっと、流しますね、水金鈴。
はい。BGM が。あー、いい音だ。
あ、いい音。シャラーンって感じ。
シャラシャラーンっていう感じなの。もういつまでも聞いてきますね。
いい音。
すごい綺麗な音。
うん。これがね、すっごく好きで、いろんなものにつけて歩くんですよ、僕。
へえ、これはいいっすね。いい音ですね。
ぜひ1個でも2個でも、お守りとか結構あるかもしれない。
水金鈴、水のことの鈴と書いて。うん、これは、どうですか、
はい、鈴じゃなくても、水のことだけで、
水のこと
水金っていうのがあるんですよ、ね。
水のことですね。はい、水のこと、水金、うん。これは、
いやいや、水金は水金。
これ、サイスさん的には、お土産得点何点ですか？
そうですね。基本的にまあ、お土産はまあ、まあ、買った人とか渡す人に向けて、
はい、
まあ、喜んでもらえたりすると、まあ、点数が高くなると思うので、うん、こちらもね、まあ、点数が高いものではないでしょうか。
なるほどね。いやでもこれは、ちょっとね、俺の想像と違う音でしたね。
ほんと？
うん。
いいでしょう。
ね。
二重構造になって、はい、よくガラムボールみたいな、そんなのと同じ感じがする。
ね、見た目はなんか普通の、
なんだろう。そうなんです。
あれ、クリスマスツリーに釣られてる、丸い玉。
いろんな形があるし、うん、僕、桜の形したやつとかも持ってるし。
はいはいはい。
うん。 基本は金と銀がなんか、なんとなくいい感じがする。
ああ。
うん。ご利益ありそうみたいな。
ね、確かにね。そう、これね、そのあれですよね、見た目もっとでかくなると、そのクリスマスツリーに吊られてるあの謎の玉あれ何なんでしょうね。
え
謎の
玉。あれは、なんだっけ、
なんか名前ありましたよね。
なんかあったね。ツリー。
クリスマスツリー、謎の玉。あ、出てきた、オーナメントボールだ。
あ、普通だった。あ、でも、うん、またはクーゲルって書いてあるね。
ドイツ語でですね、クーゲル。
禁断の果実であるリンゴを象徴してるって言われてます。
なるほど。クリスマスツリー、謎の玉で検索すると、ね、出てきた。
謎の玉まで行かなくても、ツリーの玉だけで出てくる。
謎の玉で出
てくる。謎かな。
はい。
つまり、ベツレヘムの星と、
うん、
イーブ、アダムとイブのリンゴが飾られてるってことだね。
へー。あれ、リンゴだったんですね。謎の玉
が。リンゴです。
ね。
謎のリンゴです。
クーゲルは、ボールのことらしいですね。
うん、おう、クーゲル。
タルコフのイベントで集めることになるから覚えておく、のよ、エイちゃんさん。いや、なんかね、集めた記憶はあるんですよ。
クーゲルは？
そうなんだ。
丸いボール、丸い玉ね。丸い玉、集めたことはあるんですけど、いくつか集まった時にはイベントが終わってしまって、この丸いっこも何みたいな感じで。
おーお
ー。実はなんかね、クリスマスツリーとか、と交換できたらしいんですけどね。そう。へー、そういう、あれなの、丸い玉なのね。いやー、これでも何だったっけ、謎アイテムとしてさ、お土産として渡しても面白いかもしれませんね。クリスマスボールの謎の玉です、どうぞ。いらねえ。いらねえみたいなね。いや、でもあれですよね。その子供とかがさ、やりそうじゃない？ショッピングモールとかさ、クリスマスツリー飾られてるところのさ、丸いボールだけをね、子供がパクって帰りそうじゃないですか、あれ。
子供の頃、あれをお店で取って帰ろうって思ったことはありますか？
俺はないです。
僕もない。
ないですね。
ね、
ないか。
でもなんとなくね、それ、ママとかがさ、お母さんとかがさ、ちょっと、それどこでも拾ってきたのみたいな。謎の玉を。ね。
親としては怖いです
よ、ね。まあ、僕は子供の頃、偉い玉を持ってきちゃったことあるけど。
何何？
いや、話したことはあるんだけど、
はい、
父の運転で車でどこかに行ってた時に、
はい、
なんだっけ、サービスエリアみたいなところかな？
はいはいはい。
サービスエリアではない、高速ではなかったけど、そういう休憩中のところで、トイレに行って、はい、男子トイレの、中に転がってる玉を持って帰って、両手に二つ持って帰ってきちゃった。
緑色の玉ですね。
そうそう、緑かわかんないけど、お母さんとお父さんびっくりしたっていうか、それびっくりだと思って。
いやー、確かに、それはびっくりしました。まあ、でも子供の頃はね、何持って帰ってくるかわかんないですからね。そう、私の弟なんかは田んぼで捕まえた蛇、尻尾も、持ってこの振り回しながらやってきましたからね。ブンブンブンブン。なんでそれ振り回してんのって言ったら、これま、振っとかないと巻きつかれるから、みたいな感じでブンブン振り回しながら。
やんちゃですね。
はい。っていう思い出もありました。はい。というわけでですね、ゲストのコーナーいい時間になりましたが、スイスさん、うん、なんか、告知とか、ありましたら、このタイミングで言っていただければと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、告知ないと思います。大丈夫です。
いやー、ないです。でしたら、一応ですね、当配信の概要欄にも、かげねさいすさんの YouTube チャンネルやら、あと、X のアカウントとか載せておりますので、ぜひぜひ、そちら確認していただければと思います。そう、夜更かし雑談とかよくやってますのでね、寝る前にチラッと、見ていただいて、その、寝る前の子守歌代わりに聞くのもいいかもしれません。はい、レイダさん、こんばんは、こんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
はい、というわけでですね、ちょっと途中から、随分と横に脱線してしまいましたが、ゲストのコーナーでん ございました。さあというわけで、お題のコーナーに突入する前に、はい、後半戦お題のコーナーに行くんですが、まあ、サイスさんすでにお気づきかと思います。画面の後ろ、画面の後ろというかサイスさんのね後頭部ね頭の後ろにですね、そこ実はど真ん中がこの配信コメントのコーナーになってる、いやコメントのエリアになってるんですね。で、まあ、後半のお題のコーナーではですね、まあ、そちらのコメントとかも、見ながら拾ったり、いろんなことをしながら。
サイスは勝利の笑顔をしております。
で、今はちょっとサイスさんゲストのコーナーということで、ど真ん中にドーンと出ていただいてると思うんですが、はい、お題のコーナー、ちょっとね、その、後ろのコメントエリアをちょっと開けたいと思いますので、アニスさん側か、俺側か、どっちかに、寄ってもらおうと思うんですが。
はい。
どっちに寄りますか？
勝利の笑顔。
どっちに寄りますか？
勝利の笑顔。
どっちに寄りますか？
じゃあ、圧縮影音さんが、エイチェルさんの隣にいらっしゃるので、アリスさんの方に、寄ろうかなと。
アリスの勝ちでございます。
にゃー、負けた
ー。
じゃあちょっとサイズとかを調整させていただきますね。
はい、お願いします。
お待ちください。負けた
ー。知ってた。
あれ、ちょっと待ってね。これ、あれ、これどうなってんだ？ん？
ん？
ああ、これ角度か、うん。はい、失礼しました。
クリンさんが斜めになって
る。一瞬斜めになりました。はい。ちょっと、
もはや様式日。
もはや様式日。で、これで、で、ほんだら、圧縮、かけねさんもそっちに寄せ、そっちに寄せて、はい、
そっちに寄せるんだ。
こうでいいか。これ、あ、だんだん畑になってる。ちょうどいいね。ちょうどいいだんだん畑になってますね。もう、
身長がどんどんこう。
身長がどんどん。あ、でもなんかかけねさんの方がお姉さん感だから、身長的にアリスさんよりちょっと大きくしておく？
アリスさん埋めてもいいよ。
こんな感じ？あー、いいね。いいんじゃない？こんな身長感のような気がする。俺、いや、わからん。俺にはわからん。にはからん
こんなもん。強いて言うと、はい、これ座高だと思うんだよ。
うん、椅子に座ってるから、ね。
そんなに変わっちゃいけないと思う。
あ、そっか。こんなもん。あ、でもアリスさんと髪の毛の色よく似てるね。なんとなく。
うん。
確かに。
はい。
なんかちょっと右側の画面がなんとなく水色っぽいよね。
ね。これでいい感じに。負けたいいよ、俺、ワンちゃんいるから、いいよ、もう。
はい。おー、うどん券も僕のものだからな。
よし、ここでいいか。はい。はい、ということで、後半戦のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーに突入する前に、ジングル流しますので、よかったらですね、一緒に、レイブンズナイトコール、お願いいたします。はい。なのかな、レイブンズナイトコール、いきます、ジングル流します。はい、レンナさんがちょっと来てすぐではございますが、用事があるので、うん、用事頑張ってね。
お疲れ様でーす。
はい、
お疲れ様でーす。
ジングル流しまーす。ジングル終わりで一緒に、うん、適当なタイミングでレイブンズナイトコールよろしくお願いします。
はい、
レイブンズナイト。
お題のコーナーです。はい、泉さんがもはや様式美とかね。つばきちゃんがうちの身長入る。つばきちゃんもね、ちっちゃつばきちゃん。というわけでですね、もはや様式日となりましたが、後半戦のお題のコーナーに突入して おきたい、いきたいと思います。その前に、泉さん、レイブンズンナイトありがとうございます。桜さんもレイブンズンナイトありがとうございます。スリンさん、レイブンズンナ、なんだっけ、あ、ナイトですね。ナイトですね。シスリーさんもレイブンズンナイトありがとうございます。X さん、レイブンズンナイトありがとうございます。シロワンさんが、かげねサイス、ちょっと違うな、それ。ちょっと違うね。あーね。ブレイスさんもレイブンズンライトありがとうございます。そして NN さんがお茶、ジュンありがとうございます。お茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
ということでですね、お題のコーナーに突入したいと思いますが、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左側、レイブンズナイトのメイン MC、変態バーチャルレイバー、HRR と書いて HR です。
画面向かって右側、同じく MC、バーチャルネットシスター、包丁姫こと、アリス・セラフィムでーす。
そして、つばきちゃんのレイ、飛ばしてしまった。レイはわからんて、レイはさすがにわからんて。略しすぎや。はい、そして、今日の特別ゲスト。
画面向かって右側中央より、かげねサイスと申します。
はい、後半戦のお題のコーナー、この3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということでですね、後半戦のお題のコーナーは、今日のお題紹介したいと思います。今日のお題は、お土産特産ご当地〇〇でございます。はい。お土産特産ご当地〇〇ですね。地域によっては独特のもの、その場所でしか売っていないもの、どこにでも売ってるのについつい買っちゃうものなどなど、いろいろだったらと思います。今週のお題はお土産特産ご当地〇〇で行ってみたいと思います。旅先で購入したもの、〇〇県の特産品、ちょっと変わったご当地マスコット、ご当地グルメなどなど、いろいろと教えてください。そしてもしパッと思いつかなければ、自分の住んでいるところのご当地〇〇教えてください。まあ、それでね、どこのご当地かを当ててるっていう、当てるのもありかもしれませんけどね。それは県の話かな。そんな〇〇県、〇〇県、都道府県ですね。まあ、掲示板に投稿いただいた方には、100分図をプレゼント、またマシュマロに投稿いただいた場合にも100分図をプレゼントしたいと思います。ということでですね、まあ、今回もですね、まあ、今回は、ご当地、お土産ソムリエの、サイスさんがサイスさんがピンときたら、おい分図プレゼントしましょうかね。
おい分図
ね、ということで、もうあれだろう、京都のドラゴンが巻きついてる剣。ね。お土産の剣。あれね、
うん、
あれなんかね、結構有名らしいですよ。
え、そうなの？
そうそうそうそう、ドラゴンが剣に、ま、巻きついてるやつって、
うん、
いろんなところで、いろんな地域で売られてまして、これね、なんか、いろんな派生があって、結構ね、衣装とかが結構こだわってたり、作られてたりしてるんですよね。
派生あったんだ。
そう、いろんな派生がありまして。
うん。
そう、これね、普通に西洋犬バージョンもあれば、ね、日本刀バージョンもあれば、
ね、ああ、なるほど。
これね、でもどっかがね、これ、どこだったかな、うん。そう、葵さん、こんばんは。モンハンみたいな剣ですね。モンハンの剣とはまた違うのよね。竜が巻きついてる剣。あれね、そう、観光地に、観光地によくある、あれでもね、いろんなところが作ってるらしいですけどね。はい。竜が巻きついてるキーホルダーはなぜね、どの観光地でも売られてるのか。これ制作会社が結構あるら、制作会社さんね、有名でございまして、はい、一応この キーホルダー自体も1995年ぐらいからね販売されてるらしいです。制作会社さんはどこだったっけ、商品公式サイトがあるみたいです。
どこ？
はい、これは小山ってところかな、小山っていう、キーホルダーとかストラップの総合メーカー小山さんってところが発売してる。
もしかしてそこで骸骨も売ってるのかな。
骸骨はどうだろうね。そう、その麻雀系のグッズとか、あとそのアマゾンなんかでもその小山さんのサイトあるみたいですからね。
おお、
なんだかんだで30年の歴史がある。そう、30年の歴史があるね。そう、ドラゴンキーホルダーとか、あとその竜が彫られているね、日本刀っぽいやつとか、
うん、
手裏剣の形のキーホルダーとかね、ドラゴン手裏剣みたいなのあったりしますけどね、うん、いやこれとか結構有名ですけどね。はい、そして桜さんが、京都の木刀。なぜみんな木刀を買うのか謎ですよね、お土産の。
洞爺湖は？洞爺湖。
洞爺湖って何ですか？
銀さんが持ってる、
はい、
木刀。
あね、銀さんが、なんか、洞爺湖って書かれてる、持ち手に書かれてるやつですよね、あれ。
そうそう。洞爺湖のお土産だって。
そう、すいません。本日は、多品出るので休みです。おやすみなさい。お疲れ様でございます。
お疲れ様で。おやすみなさい。
はい、これ、洞爺湖の、木刀は、これ、職人によるね、手彫りらしいですよ。
おー。
そう。まあそんなわけでですね、ただこのね、銀さんのね、本当の銀玉の木刀の正体はまた、いろいろとあったりするらしいですけどね。
うん。あれ大変だ。
どうされました、アリさん。
光る骸骨株式会社小山って書いてある。
あ、本当、なるほど。さっきの、
うん。そうそうそう。あと、麻雀牌の初とか。
麻雀牌。あれも株式会社、じゃあ、小山さんですよ。
小山だった。同じだ。
そう。こういう、そのね、なんか
あとほら、はい、さ、赤べこのちっちゃいやつあるじゃないですか、基本さん。あれもその、すごいな、ここ。
そう。だからみんなが知ってるお土産とかはね、結構いろんなものを、
手裏剣とか。
手裏剣とかね。麻雀牌とかね。
あれはどうかな？
はい。
ちっちゃな瓢箪がいっぱいついてるやつ。
あー、どうなんだろう。
瓢箪いっぱい。キーホルダー。瓢箪いっぱいでさ。
はい。
いっぱいついてるので、すごく可愛いのがあるんだけど。
はいはいはいはいはい。
あれ？これかな？根付けかな？根付けは違いそうだな、なんか。
この噂いっぱいのキーホルダー、なんか、サイズさん心当たりないですか？
そうですね。あんまりないかも。キーホルダーとかは、あんまり。
根付けか。根付けだな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はい、ということでですね、ご当地、お土産特産ご当地まるまるということではございますが、せっかくなのでね、今日来ていただいたサイスさんに、なんかこれでお土産、特産ご当地まるまるということで、思いつくものとか印象に残っているものとか、自分のご当地の何々とかね、教えていただければと思うんですが、なんかございますか？
そうですね。ちょっと、まあ旅行とかで、
はい、
まあ、ちょこちょこ見つけたりしてるんですけど、
はい、
ちょっと食べ物系が多いんですけど、
はい、
どれにしよう。
でも全部言ってくれていいですよ。全部言ってくれて。
磯揚げ丸天ってご存知ですか？
丸天？
丸天ですね。
丸天、うちのうどん屋でも売ってたりしてるんですけど、同じものかどうかわかんないですけどね。何でしたっけ、練り物の天ぷらで中身にキクラゲみたいなのが入ってるやつ。違う。
お店の名前ですね、丸天が。
あ、それだと違うな。それ、俺がやってるやつではないですね。関係ないですね。
確か、本店が三重県伊勢市にあって、
はい。
で、まあ、いろんなところに、
うん、
まあ、店舗があったり、まあ、ネット、はいはい、オンラインショッピングもやっているところなんですけど、
はい。
そちらの、なんと、かの関東圏に行った時に、なんかパーキングで見つけて、
はい、
そこで食べた、まあ、揚げ物が本当に美味しくて。
あ、丸天本店、やっぱ、なるほど、そこの丸天由来なのかな。ね。いや、うちの実家のうどん屋でも、その丸天の、丸天出してるんですよ、丸天。
丸天と丸天ってなんだ、天ぷら？
天ぷらにはしてないです。丸天は普通に油で揚げてるだけです。
丸天って、うん、なんぞって感じだけど。
丸天何でしたっけね、練り物系のやつ
で。もしかして四角いやつ？
いや、四角いやつじゃないです。丸天は丸いです。
違うんだ。
丸いです。
はい、確定じゃなかった。
うちに
出ました。一揚げといった方がいいです
ね。
いく
らげ入りのやつを出してるんですけどね。いや、まあ、それ単体で食べると美味しいのかな、丸天。
あ、本当に美味しいですよ。
丸天は本店が、磯揚げの丸天本店。ああ、本当だ。本店は丸天本店だ。いや、この丸い天ぷらが丸天かなと思ってたんですけど、丸天はあったのね。丸天はあったんだ。いやー、それがそのパーキングエリアとかであって、美味しかったって感じ、美味しかったっていうか、ね、印象に残ったって感じですね。はい。
そうですね。
えいちゃんさんが言ってるのは丸くて平たい練り物。そう、丸くて平たい練り物を、販売してる丸天っていう会社があるらしいです。マルテンを販売してるマルテンがあるらしいです。マルテン本店が。はぁー。なるほどね。いや、その、平たくて丸いもんは、漢字で丸い、マルテンなんですけど、何でしたっけ、マルテンのマルテン、マルテンは、ひらがな丸の天ぷらの天ですね。はい。まあ、いろいろと。その練り物の丸天を出してる会社もいろいろとあるんですが、その丸天さんも丸天を出してます。
そうですね。まあ、ちょっとややこしいですが。
あと丸天のジャガイモ入り天ぷらを食べるのだ。あ、ジャガイモ入りあるのそれ。
そうですね。ジャガバター天とかもなんかいろいろメニューもあって。
はい、でもあれですよね。そのパーキングエリアとかだとさ、よくその、何でしたっけ、いわゆる、その、呼び名で戦争が起こるやつ。ね、丸くて平たくて中にあんこが入ってるやつとかもちょくちょくあるじゃないですか。ね、あれね。
丸くて平たくて中にあんこ、
じゃ、丸くて円盤状で、
五辺餅みたいな。
中にあんこが入ってる呼び名で戦争が起こるやつ。
え、何？たい焼き？
いや、何でしたっけ、大判焼きとか。
あ、今川焼き？
今川焼きとか大判焼きとか。
そうですね、そういうことなんですよね。
ね、おやきとか、ベイクドモチョチョとか。ね、ベイクドモチョチョ。
ベイクドモチョチョって何？
ね、ベイクドモチョチョですよ。
モチョチョ可愛くて好き。
モチョチョですよ。はい。ね、呼び方です。はい。今川焼き、大判焼き、回転焼きとかね、地域によって、ね。これが、その、何でしたっけ、ベイクドモチョチョは、それらの焼き菓子の総称として使われるネットスラングです。そう、ベイクドっていうのは、その焼いたっていう意味ですね。モチョチョっていうのは、なんかもちもちした何かを意味するっていうことでですね。はい。 これはね、地域によって呼び名が異なる焼き菓子を、まあ、統一的な名前で、まあ、呼ぼうとした、ということで、ね、あの、ね、名前は覚えやすく、親しみやすいから、ね、ベイクドモチュチョってことでございます。そう、ネット界隈ではベイクドモチュチョなんだよね。そう。いやー、これはね、これ、だから、あの、呼び方で、その戦争が起きるんで、戦争が起きるので、
メイクドモチュチョ。
ということでございます。なので、ね、大葉焼き、これなんていうの、回転焼き、まば焼き、あと、その、なんだっけ、おやきとかっていうところもあるでしょうし、ほうらくまんじゅう。はぁ、あ、はぁ、あ、ほうらくまんじゅう。ね。大判焼きとかね。なんかうちのうどん製ではなんだっけ。タコ版のことを大判焼きって言ってたりすることもありましたね。
タコ版って何？
タコ版っていうのがあるんですよ。
僕はそれを知らない。
ね、何でしたっけ。大判焼き、いわゆるそのメイクド
モチュチョの中に、その形をした中にタコが入ってるの。
あのね、ベイクドモチョチョの、型で作った、でかい、何でしたっけ、たこ焼き？
おー、食べたい！
美味しそう。
タコ版で検索したら出てきます。ね、タコ版で検索したら出てきます。
うん、もう今検索して。
はい。
タコ版。
で、卵が1個入ってたりするんですよ。ゴロッと。
本当だ！本当だ！うわ、これ食べたい！
タコ版です。そう、
これいい。
うどん県の。
なかなかのボリューム。
B級グルメ。
タコ版東京で食べれないかな。
さあ、どうなんだろう。
東京、タコ版東京。タコワン、タコ焼き、タコ棒。
タコ版。
タコ版、大好き。
そう、香川県の。
東京の子供がもんじゃ、食べるように、大阪の子供が食べる、タコ焼き食べるように、香川の子供はタコ焼き食べるが、香川の子供はタコ版を食べるって書いてある。
そう。これね、スーパーの前とかにタコ版屋さんがあったりするんですよね。
これ東京でやったら絶対、儲けるよ。ちょっと開きなよ。
ね、いや。
みちゃんさん頑張って。
いや。
こっそり買いに行くから。
ね、このタコ版ね、これはね、香川のご当地グルメの、まあ、結構ね、そのうどん県のご当地グルメってうどんがね、トップに来るでしょうし、あとその、何でしたっけ、骨付き鳥とかさ、そういったものがね、結構上に来るんですが、このタコ版ね、B 級グルメの中では結構おすすめでございます。お好み焼きバージョン。まあ、お好み焼きっぽいですけどね、そのタコ版。タコが入ってるのかどうかは知らないです。
タコ。
はい。
細切れのタコが入ってるといいな。
ね。まあ、そういう意味だったら、その、大阪のキャベツ焼きとか。
なるほど。
大阪のキ
ャベツ。大判焼きの中に、うん、薄皮ぐらいでっかいタコが入ったら、こう、ちょっと困る。
そう、なんか大阪の、その、ご当地グルメの、キャベツ焼きっていうのもありますね。これもちょっと調べてみていただければ。意外とね、キャベツ焼き。お好み焼きのキャベツの量がもりもりな感じですね、イメージとしては。
すごい。
キャベツ焼きです。これもね、どうやらそのキャベツの価格が上がったりすると結構大変だったりするらしいですけど、ね。
ああ、そうか。
キャベツ焼きはいいぞーって、ね。タコ版東京でやると流行りますか？なんか場所を抑えるだけでね、その売り上げ全部吹っ飛んでいきそうな気もしますけどね。
なんか移動販売とかであったらちょっとテンション上がるものではありますよね。
おー、いいなぁ。
タコ版を、あれするか。香川県名物タコ版っていうことで。
そうだよ。
全国に、何でしたっけ、キッチンカーとして移動販売。配信やらないといけなくなりますよ、それすると。
配信、あれだよ、実況中継で。
配信環境を、
タコ版中継。
タコ版中継。まあね、ということで、その、まあこういったのも、あるみたいです。で、掲示板に来てるやつとかもちょっと読んでいきたいと思いますね。 はい。では、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC& リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
ありがとうございます。こんばんは。
レイブンズナイト2006年7月2日の放送開始から、本日2025年7月2日で19年。めっちゃ記念。あの頃は泉も若かった。遠い目、髪の毛もふさふさだった。
そんな。
長い年月も、残酷なもので、すっかり泉は、ハゲデブ中年の三重苦です。昔はこれでもモテたんだよ。さあ、さて、ご当地グルメかどうかは知らんけど、今週末にオンラインライブの、配信予定、某メタルバンド VTuber さんが、神戸で一番うまい飯は、ことことというお店のカツ丼と申しておりました。
おお。
神戸に寄った際は来店して最高のカツ丼をぜひ味わってみたいですね。ということでございます。ことこと。
ああ、ここか。すご。
食べログのね、URL も載せていただいております。ありがとうございます。ことこと、カツ丼屋さん。うわ、うまそう。うまそう。
ことこと。
うん。ことことというカツ丼屋さん。うおうまそう。やばい、飯テロだ、飯テロだ、飯テロだ。
お腹減っちゃう。
飯テロだ。
すごい多いね。
ね。
ちょっと特盛りすぎないですか。
いや、こんなもんじゃないですか、多分。はい。ちなみに、葵さんが、大判焼きの呼び名は、宝楽まんじゅうです。と、生地に蜂蜜が練り込まれているので美味しいです。
何美味しそう。
なんとなんと、宝楽饅頭、呼び方合ってるんかな？
合ってると思うよ。ね、さっき宝楽って言ってたよ。
蜂蜜、生地が蜂蜜に、生地に蜂蜜が練り込まれた、ベイクドモチョチョか。なるほど。
ベイクドモチョチョか。
うまそう。
いいなぁ。
より甘さがね。ちなみに泉さんがなんとメニューにカツ丼しかないそうです。なんだって。
い
やあ、そこまでのこだわりの一品はすごいですね。カツ丼しかないこだわりの一品。ご当、まあでも神戸のご当地グルメかどうかって言ったら、まあどうご当カツ丼が本場のところってどこなんでしょうね。
確かに。
ちなみに桜さんが熊本と福岡だそうですね、宝楽まんじゅうは。
あ、
この前食べたそうです。固まり蜂蜜。はい、では泉さんには100分図をお送りしたいと思います。泉さんどこだ？
う
ん、泉さんどこだ？これ白ご飯。泉さんいた。100分図をお送りしたいと思います。はい。じゃあ続きまして、サンミッシェルさん、バジトンプーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
中学生まで、給食だったサンミッシェルです。あ、私も中学生まで給食でした。アリスさんのところはどうでした？
給食でした。
サイスさんのところは中学校まで。
そうですね、そこまで給食でしたね。
今も続いているか分かりませんが、昔は時々給食に味噌ピーの小袋が出ていました。何それ味噌ピー？
味噌ピーって味噌ピーな
の？
で、その味噌ピーをみんなご飯に乗せて食べていた記憶しているのですが、そのことを話すと、他県出身の人に驚かれました。千葉県だけの風習ってマジ？皆様は、他県の人に食や風習に関して驚かれた経験はありますか？それでは、ということで、味噌ピーってなんだ？
そもそも。味噌のピーナッツじゃないの？ピーナッツがこう、味噌
だそうですね。
肉味噌みたいに。
はぁ、ピーナッツ味噌、味噌ピー。
うん。
行くもん。
こー、 給食ではこんなん出てこなかったですね。
出てこない。
出てこなかったって初めて見ましたね。
だから、何でしたっけ、他県の人に食や風習に関して驚かれた経験はありますかっていうことではございますが、ちょっと順番に聞いていきましょうか。アリスさん、なんかあります、はい、そういう他の。こんなん食べてんねんっていうのを他の人、他県とか、まあ、ネット上で説明したときに、うん、
給食で？
いや、給食だけじゃなくて、いろんな食べ物、食文化。
あ、僕んちの独特の食文化でいいですか？
はい、どうぞ。
前日に、余ってしまった餃子を、
はい、
お味噌汁に入れます。
お、餃子お味噌汁？はい。
餃子味噌汁です。
ほうほうほうほう。
でも、餃子味噌汁って僕んちでは普通だったから、
はい、
友達に餃子味噌汁食べたって言うと、
はい、
それは何だろうっていう顔されるんだよね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
僕たちだけじゃないかと思ってたから。
あ、でも餃子に、味噌汁に餃子は
初だね。いや、これはめちゃめちゃ美味しいんですよ。
美味しいの、美味しそうですね、普通に。
ぜひ食べてください。水餃子の味噌版だと思っていただければ。
まあ、個人的にその餃子を入れて美味しかったっていうのは、キムチ鍋に餃子入れ
る。ああ、それは美味しそうだね。もうダメだね。美味しい。なんでこの飯テロ時間になってるのかわかんないけど。
すき焼きに餃子も美味しかったです。
ああ、いいですね。いいですね。
味噌汁に餃子か。味噌汁。これはね。
まあでも僕は、あとは味噌汁にわさび入れます。
味噌汁にわさび、はい、はいはい
はい。はい。わさび味噌汁です。美味しいです、これも。
あれです
ね、ぜひ、ちょっとネリッと入れてみてください。美味しいやつ。
ネリッと。
そしたら次は私、その味噌汁つながりでいきましょうか。
はい。
はい。某香川県では、
はい。
お正月にですね、
うん。
白味噌仕立てのお雑煮に、うん、まあお正月にお雑煮食べるじゃないですか。
うん。
お雑煮って餅入ったりするでしょ？
うん。
香川県、なんと、あんこ餅入れます。
あー、でもよくあんこ入れるとこあるよね。あんこ餅っていうか、おまんじゅうとか。
おー、まあおまんじゅうはじゃないけどね、そう。香川県では、全国的にも見ても珍しいんですけど、その白味噌のお雑煮に、あんこ入りの餅、あん餅を入れるん
です。大福だよね。
え、大福じゃなくて、普通にお餅の中にあんこが入ってるやつあるじゃないですか。あんこ餅。
ああ、これか。
あんこ餅です
よ。
あんこ餅。あんこ餅。
お餅の中にあんこが入ってるんですよ。
あんころ餅か。
あんころ餅。あんころ餅。
あん餅雑煮ってやつですかね。
あんころ餅はそれ逆ですね。
そうか。そうか。
そうそう、あんこと餅が逆です。
あんこ餅か。
毎回思うけど、あんこ
でも普通に、なんか、おまんじゅうとか、大福っぽいよ。
なんでしたっけ普通のさ、アリスさん、白いお餅は食べたことあります？普通に。
うん、あるよ。
そう、焼いたり、正月に焼いたりする餅ね。
うん。
焼き餅の中にあんこが入ってるんですよ。
なるほどね。
そう、それを、なんとお味噌汁というか、何でしたっけ、はい、お雑煮にぶち込む。
甘じょっぱいのはね、結構合うんだよ。
うん。で、それで、
僕んちは、うん。
俺自身はそれがあまりにも、甘じょっぱいのは許されへん人間だから。
あ、なるほど、なるほど。
普通の白餅を入れてましたけどね。
うん、なるほど。
白味噌で合うんです。いや、美味しいです。はい。
美味しいだろうね。
私はね、好んで食べはしないですけど、甘くて辛いのが、来るのが、ね、好んで食べないですけど、別に、食べられます。美味しいです、普通に。
うん、
食べれば美味しい。
僕んちは正月はきりたんぽだからな。
そう。普通にね、お雑煮にあんこ餅入れて食べるのは美味しいですけど、私はあんこ餅より普通の餅入れる方が好きなので、うん、あんこ餅は入れずに普通の白餅を入れてます。はい。甘じょっぱい味で美味しいのかな。で、それを、何でしたっけ、うちのね、親友が、
うん、
大阪で、あれやってたんですよ。イタリア料理のお店やってたんですよ。
うん、
そのイタリア料理のお店で、正月時期限定で、イタリア料理の店なのに、うん、あんこ餅入りのお雑煮を出すということを。
すごいな。でもそれもイタリア風になったら面白い
のに。
いやいや、
普通にあの、純和風。
あの、
何でしたっけ、それを、そのお客さんに言ったら、あの、そんな、何でしたっけ、味噌汁、お雑煮にあんこ餅入れるなんか、そんなまずい、美味しいないに決まってんやんけ、みたいな感じでさ。
うん、
なら作ってやるから食いに来いやーってなって、イタリア料理店なのに、なぜかあんこ餅のお雑煮を出すという、伝説のイベントをやっておりました。いや、その時私もね、たまたま行って、食べましたけど、普通に美味しかったです。で、あの、その時来てた、お客さんも衝撃を受けてましたね。結構そのお客さんと、距離が近いような、バーカウンターで提供してる、うん、
いいね、
あのイタリア料理のお店でございまして、今は東京にいます、そいつは。
あ、そうなの？
東京にいます。
へぇー。どのあたりだろう？
新宿。
わ、すごい。
はい。
新宿なんだ。行けそう。
今度お店の場所をあれしておきますね。
うん。
はい。で、続いて、天使。ケルミンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうも、
こんばんはです。
例えばその何でしたっけ、白ご飯さんがコンセプト違反すぎるっていうコメントをいただいておりますが大丈夫です。俺はその店でね、チャーハン作ってもらって出してもらいました。
おー、いいな。
腹減った。腹にたまるもんなんか作って、
いいな。チャーハン食べたい。
チャーハン作るよって、イタリア料理店でチャーハン。
うわー、いいなー、羨ましいな。
はい。ケルムさんからいただき、あ、そうだ、サンミシテルさんに100分先送っとこう、忘れるところでございました。うん、あ、そう。で、ケルムさんのお題を聞く前に、その、うん、サイスさんにも聞いとかないとね、その、他の人に、
そうだ、そうだ。
聞いて、の人に聞いてびっくりするような風習、食べ物とか、
うん、そうだよ、
なんかあったりしますか？
そうですね、なんだろう、ちょっとずっと考えてたんですけど、はい、あんまり思いつかないんですよね。
思いつかない。あ、逆にさ、はい、自分が聞いて、え、そんなことあるって思ったもの、
うん、驚いたこと、驚いたものの風習とか。驚いた
風習、かげんさん、ちょっとまあ出身県はちょっと隠しているんですけど、
ああ、そっかそっか。
まあ、東北育ちで、東北出身なんですね。
はい
はいはい、
うん。
北の方ね。
で、まあ、それで、まあ、ちょっと、まあ、雪降る地方に住んでいたので、はい、まあ、お友達が、家に来た時とかは、はい、うん、まあ、お料理出すんですけど、
はい、
味が、しょっぱいって言われました。
ああ、そうだね。うん。
味が濃いというか、しょっぱいというか、まあ。
そうだよな。東北だもんな。
そうです
ね。東北地方の場合は、その、冬を越すために、その、食料を長期保存するために、塩分多めで、やることが多いので。
そうなのよ。
それで、その全体的にしょっぱくなりがちっていう話は聞きますね。やっぱあれなんですかね、その東北地方の人が、うどん県とかのうどんを食べるとちょっと薄いと感じたりするかもしれないですね。
そういうのはあるかもしれないですね。
じゃあ、バチトンプーさんがちょっと見つからないので、次行ってみたいと思います。うん、ケルムさんからいただきました。チェンジケルムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうも。
こんばんはです。
こんばんは。
お土産特産ご当地〇〇ということで、自分の住居地岡山県のお土産というと、まず、きびだんご、そして、大手まんじゅうというのがあります。どういうわけか、県外の人がお土産に買っていくのはきびだんご、県内の人がお土産に買っていくのは大手まんじゅうが多いそうです。ほうほうほうほう。
大手まんじゅう、
大手まんじゅう、読み方合ってんのかな、これ。
え、
大手まんじ
ゅう、多分出てきたので合ってるかと。
大手まんじゅう、そい、はい、
レイブンズナイト掲示板、
うんうんうん、大手まんじゅう、はい、あ
っ、もう
合ってるっぽいですね。あー、これはこっち美味しそうですね。
綺麗なお饅頭ですね。
他にもいろいろありますが、和菓子系というと、鶴の卵というのがあるそうです。駅売店とかでは買えず、直接お店に出向くか通販じゃないと買えません。鶴の卵、はいはいはい、興味がおありでしたら一度賞味されてみてはでもいいかもと思います。あ、お、鶴の卵、なんかツルッとしてる。
なんとかの卵って多いよね。
ね。
そうですね。
あ、大手まんじゅうは、まんじに点点ではなくて、地に点点が正しい表記だそうです。大手まんじゅうですね。ああ、でもこれあれですよね。どちらかというと、そのきびだんごっていうのは、いわゆるその全国的に有名なアイテムじゃないですか、きびだんご。だから県外の方がきびだんごはやっぱ買っていくのかな、うん、って思ったり
します。桃太郎が買っていくんだ。
桃太郎がね。
僕は知っている。桃太郎が買っていく。
桃太郎、何でしたっけ、うど、ん、実は鬼ヶ島は香川県なんですよ。鬼ヶ島と言われて、鬼ヶ島の元となったネギジワっていうのは香川県なんです。
うん、お
ぉ。で、桃太郎の出身
者。一応さんが桃太郎。
え、俺桃太郎じゃないです。俺香川県出身なので、どちらかというと鬼川です。
鬼か。
鬼川です。どちらかというと。
緑鬼か。
緑鬼。
バンダナしてるのか。赤。バンダナから角がバーン生えて。
ね。まあ、何でしたっけ、まんじゅうの字に点々はもうこのレイブンズナイトの部が負に点々の同じぐらいのね、こだわりがありそうな気がします。はい。では、ね、国語の先生、まんじゅうは死に点々だよ。岡山県民、ダウト古き良き椿さん、こんばんは。どうもこんばんはっす。今日のお題ですね。お土産、特産、ご当地〇〇でございます。椿さんも、なんか、古き良き椿さんも、なんか、自分の地域のお土産とか特産品、ご当地〇〇あったら教えてください。お、バチトンプーさんが、大手まんじゅう、初めて聞きました。お、バチトンプーさんいらっしゃった。いらっしゃったってことなので、バチトンプーさんに100分ずお送りしたいと思います。では、続いて、マシュマロ来ているやつを読んでいきたいと思います。うん、はい、ちょんと。はい、では、一つ目、エイチャルさん、アリスさん、カゲネサイス様、リスナーの皆様、こんばんは。どん
こんばんは。
こんばんはね。こんばんは。
今日のお題、お土産、特産、ご当地〇〇ですが、東京に行くときに見かけるのは、東京バナナ。食べた。そして他のところなら〇〇の恋人や〇〇の月などどこかで聞いたことあるなと思うことが多いですね。例えば何でしたっけ、白い恋人のパロディで面白い恋人っていうのが大阪で販売されてたらしいですけどね。
面白い
恋人。百貨店などで開催される特産品弁当などは、イカ飯などが有名ですね。匂いは嗅いだことがあるのですが、食べる機会には恵まれていません。香川県のうどん店に行ってうどんを食べに行きたいです。今日は用事で新宿に行っていたのですが、魔改造が進んでいて、謎だらけです。雨が降るかと思ったので傘を持って行ったら案の定、ゴリラ豪雨すら来なかったそうです。ゲリラ豪雨すら来なかったです。これからますます暑くなりますが、 MC のお二人、ゲストの様、暑さ対策をしてくださいね。今日は激務だったため、倒れます。バトローは久しぶりに自分にベットします。それでは X で休みます。良い夜を。あれ？これ良い夜を。これあれか、白ご飯さん。いや、X さんだね。
そうだよ。
はい、X さんはスコップに投入してるので、非常にわかりやすい。
わかりやすい。
ゴリラ原油。ゴリラ原油じゃない、ゴリラ豪雨です。ゴリラ豪雨。
今日ゴリラ豪雨でちょっと笑っちゃった。
ゴリラ豪雨。新宿ダンジョンですね。新宿ダンジョンでございます。はい、古き良き椿さんが岡山県民だけど、岡山来るならもう少し頑張って香川行ってうどん食べてこいっていうわ。いやいやいや、でもね、海挟んでますからね。地続きじゃないんですよ。ね。白ご飯さんが、新宿ダンジョン。ね。ゴリラ豪雨。スリンさんがゴリラ豪雨。ゴリラがいっぱい降ってくる。ね。ね、
恐ろしい。
白ご飯さんがね、白いご飯さんって言いそうになった。白いご飯さん。
面白いご飯さんは。
いやー、良い夜は、夜は私の先輩特許でないのだ、っていうことでございます。ね、東京バナナ、ね、東京バナナは、地元の人はあまり食べないって聞きますよね。
うん。売ってるのは見かけるけど、買わないな。
あね、
どんな味してるとかもわかんない。
はいはいはいはい、はい。美味しいです
よ。なんか、ハーバーみたいなやつかな。ありあけど、ハーバーってやつ。
はい、では続いて、こちらはコメントでいただいております。神子葵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
福岡の、これは、なんて読むんだろう。明確でいいのかな。明確で、
ちょっと待ってね。
鶴の子というマシュマロのおまんじゅうがあるんですが、佐賀にも似たものがありまして、鶴の里と言います。見た目も味も似ています。鶴の子。ああ、鶴の子。なんかさっき見たあの、鶴の卵の、鶴の卵じゃないわ。なんだっけ、
鶴の卵。
っぽいっすけど、こっちはマシュマロのおまんじゅうらしいですね。で、それと、鶴の里。鶴の子と鶴の里。あー、鶴の里も、
ね。
ほんとだ、鶴の里もよく似てますね。これもマシュマロのおまんじゅうなのですね。バター風味の黄身あんこ、ふんわり柔らかなマシュマロで優しく包みました。おー、鶴の里。それと、鶴の子。
鶴の卵もマシュマロのお菓子でしたね。
鶴の卵もマシュマロなのね。なんと。鶴は、いや、鶴の卵って、本当は、どんなんだろうね。いや、鶴の卵こんな真っ白じゃねえよ。反転あったわ、鶴の卵には。はい、ね、だそうですね。メーカーと書こうとしてごじったそうで、ありがとうございます。メーカーですね。はいはいはい。ね。どういうことだってばよって。
カモメの卵。
カモメの卵。
お店で、お土産で見かける〇〇の卵っていうページがあった。
鶴の子といえば、石村万世堂、らしいですね。まあ、石村万世堂はなんかホワイトデー発祥とか、そういう噂があったりなかったり。はい。まさかの鶴の子。鶴の子と、で、白いご飯さんが白い恋人に引っ張られすぎということで。どうも、お腹は真っ黒ご飯です。ね。いやー、なんかでもよく似たお菓子っていうのはやっぱりありますからね。
そうですね。
うなぎパイもそうだよね、確か。
ほうほうほう。
うなぎパイも、似たような種類でなんとかのパイがあったはず。
うなぎパイの似たお菓子。ホームパイ。
うん。いや。
違う？
なんか魚だと思ったけどな。
なんだろうね。土壌パイとかもありますよ。 源氏パイとか。源氏パイ。
源氏パイではなくて、うん、あとは何だろうな。なんとかのパイって笑ったんだけどな。思い出した
かな。カツオパイとかですかね。
え？
カツオパイ？
いや、なんかね、うなぎの、なんだっけ、土壌パイだっけ？
うん。
土壌パイ。確か土壌パイだったような気がする。ちょっと検索してみよう。確か土壌パイ。ほら、土壌パイ。
土壌パイ。
うなぎ対土壌。
ね、土壌パイ。土壌パイはどうやら姿を消してしまったらしいですね。
あ、そうだ。
そうなんだ。
食ったもの言われちゃったわけじゃないよね。ね。
いや、このうなぎパイってさ、あの、キャッチフレーズとして、夜のお菓子って言われてたんですよね。
うん。
で、まあ、これでもね、家族団らんの時間を大切にしたいという願いから生まれたらしいんですが、
え、そうだったの？なんか違ったような気がしたけど。
ただね、これね、何でしたっけ、うなぎ、夜のお菓子っていうキャッチフレーズは、まあ、勢力増強を連想させるようにも聞こえるじゃないですか。
うん。
まあ、でもなんかこれはね、当時のこの浜松が繁華街として賑わっていたことから、その誤解を逆手に取った戦略でもあったそうです。だから実際のところは、そっちで囚われがちではありますけど、夜のお菓子の意味は、実際は家族団らんの時間を大切にしたいという願いから生まれているみたいですね。
なるほど。
ただ、
なんか、うん、ヤフー知恵袋で、はい、夜のお菓子、うなぎパイを3歳の子供にあげてもいいですかっていう質問がある。
ただこれはね、ただこのキャッチフレーズ自体を逆手にとってですね、
うん、そう、
パッケージがこれさ、赤と黒と黄色じゃないですか。
うん。
これなんか当時の栄養ドリンクのカラーだったらしいんですよ。
あー、なるほど。
なるほど。
夜のお菓子って言われてはいますけど、別に勢力がつくわけではなくて、まあ一応うなぎのエキスを練り込んで、まれたりはしてはいますけど、うん、って感じでございますね。
うん、うん。
だそうです。いや、な、ね。ということで、次、マシュマロの方行ってみたいと思います。もう一つマシュマロ。あ、そうそうそう。葵さんも、せっかくコメントで書いていただいたんで、葵さんには、葵さんにも100分ずつあげときましょうか。どう？アリスさん。
どうぞ。
はい、葵さんどこだ、葵さんどこだ、葵さんどこだ、葵さんどこだ、葵さんどこだ、葵さんどこだ、おらんやんけ、おらんやんけ、これ違う。順番に左に寄せていこう。はい、これ違う、はい、違う、違う、違う。葵いた、捕まえた、捕まえた。よし。はい、よし。はい、では、続いて、マシュマロに来ているやつです。読んでいきたいと思います。サイス様、アリス様、ポニーテールはでかければでかいほどいいと思う思いのエイチャル様とリスナーの同志様、良い夜をお過ごしかと思います。お土産、嬉しいものが多いですね。香川のお土産ならやはりうどんなのでしょうか、それとも骨付き鳥でしょうか。いや、意外とね、かまどかまど、いや、まあ、いいや。
とか、何それ何それ、
かまど、かまどっていうね、香川のお菓子があります。
かまどかわいい。
きっと、サイス様はショックを受けるかもしれませんが、これから厳しいお話をします。
お？
そう。世界は、世界にはもらっても一切嬉しくない、むしろ相手が怒りを覚えるお土産があるんです。エイチャル様はもうお察したかもしれませんが、そうです、お土産グレです。ほうほうほうほうほうほうほう。はい、FPS ゲームでは、敵を倒した際に敵の攻撃はもちろん収まります。まあそうですよね、敵が死んじゃいますから、一安心タイムですが、ただし相手がグレネード、手榴弾手から投げて相手に爆発を与える爆弾みたいなものを投げていた場合、一安心タイムに落ちてきて爆発するのです。、はい、 私の遊んでいるゲーム、エスケープフロムタルコフという FPS ゲームは、相手を倒して相手の装備を奪うゲームです。そして、こちらがやれると、こちらの装備もなくなります。そうです。相手を倒し、やったー！装備は全部私のものだ！グイーン！と最も嬉しいタイムにいきなりドカーン！ You died！ 全部失うんです。これをよくわかる言葉で何て言うのか、メイドの土産というのです。それでは、いよいよ。ね。これで、お土産グレね。辛いっすよね。
特にタルコフは大変ですね。
ねえ。追記、お土産ってなんでこの感じで、土の産物って書いてね、土産と呼ぶのか。海外の人から見たら、Why Japanese People 案件熟語だそうです。このお題を出した MC ズなら説明できますよね。知らないです。知らないです。海外の方だとちょっとあれですよね。あの土産あの土の産とか言ってこれ土産じゃないのって。
うん。
ね、
もともとは土産、土産と読む漢語で、
はい、
土地の産物を意味していましただそうです。
うんうん、
漢語だそうです。
へえ。
確かにね。
まあ、これは不思議な、まあ、実際にね、何でしたっけ、日っていう漢字が、日曜日の日ね。
うん。
これが、読み方がありすぎて、海外に混乱するってやつね。
ほうほうほうほう。
そう、何だったっけ、この読み方がね、本当にね、ほら、よくあるのが、3月1日は日曜日で祝日、晴れの日でした。
ああ、ね、あるある。
そう。3月1日って、立ちって何やねん。日曜日、日、祝日、晴れの日。なのになぜか読める日本人。ね。
うん。
これね、海外の方には超難しいらしいですね。
そうですよね。いろんな意味がありすぎですよね。人も文字に。
そう、これね、皆さんはほとんど読めたと思いますが、実はこの本、海外の日本語学校では超難問らしいですね。
おー。は
い。だそうです。これ、同じ文字で読みから、その、前後で、まあ、日本語の場合、その前後を省略したりとかすることも多いですから、
うん。
その、前後の、前後の文脈から、読み方が変わったりとか、意味が変わったりするっていうのもよくあるんですよね。
うんうんうん。
まあ、でも何ですか、あまりにも略しすぎて、
うん、
テリー・ボガードから電話がかかってきたっていう珍事件がありましたけどね。
何それ、なんでテリーから、
これ結構有名な話、有名というか何度か話した鉄板ネタではございますけど、うん、昔さ、家で友達と集まって、キングオフファイター、ガローデンス、
うん、
格ゲー、キングオフファイターズ、格ゲーやってたんです。で、その時はまあ、携帯電話もなかったんで、まあ家電に電話がかかってきたんですよね。
うん。
で、電話がかかってきたから、俺がその電話に出て、で、もしもし、お話しして戻ってきたんですよね。
うん。
で、戻ってきた時に、友達が、誰？って聞いてきたんですよ。
うん。
で、その誰？って、疑問が、向こうは誰から電話かかってきたのっていう。
ああ、
うん、うん。で、俺は誰？って言ったら、次お前の番やから誰使うん？っていうね。キャラ選択してたるよ、
ね。なるほど、なるほど。
時間が長かったからね、当時の CD は。誰って聞かれたから、俺は何の気なしにテリーって言ったら、お前テリーから電話かかってきたんかって言われた。はい、あまりにも略しすぎたために、テリーから電話かかってきたという珍事件でございます。
なるほど、なるほど。
誰？テリー。ね、っていう話が、3月2日の今日は晴れの日で祝日、 1日違いの1日からしたら明日です。あー難しいな、読まれへんな。す日って書いてすってなんやねんって話ですよね。ということで、以上かな、以上かな、マシュマロも以上かな。ということで、これ白ご飯さんに、100分ずつ、白ご飯さんだよね、白ご飯さんに、
100分ずつ
送っておきます。よいしょ、はい、ということで、お題のコーナーございました。さあというわけで、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバター同士でバトル輪を行っていただきます。サイさんもぜひぜひ YouTube でコメントしてくださいね、
発言してください、
発言しておいてください。なんだってーってことですね。で、水曜日限定ではございますが、本日はですね、優勝される方を誰かが予想してください。はい。で、見事その予想を的中させた方には、追加で300分ずをプレゼントいたします。さあ、誰が勝つか、はったはったー、
はったぞ、
なんだってー、メインコンテンツ来たー。はい、ということで、泉さんはアリスさんにベッド、ね、ブレッドが、なんだってー、棒読み、なんだってーで、白ご飯さんもね、椿さん、古き良き椿さんがイエーイ、マジゾンボさん、なんだってー、メインコンテンツ来たーで、泉さんが、ね、アリスさんもね、予想はしずいくん、はいはいはい、NM さんが、なんだってー。はい、今マシュマロ送りました。ありがとうございます。ちょっとそれもちょっと今のうちに紹介しましょうかね。じゃあ、まだ、今のうちに、ベッドをしつつ、お題の方に、一旦 BGM はお題の方、お題のコーナーに戻しつつ、
はい。はい、サイスーさんは発言した？
した
。しました、ね。大丈夫ですよ。
はい。ということで、
あ、そうだ。
上子葵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よいしょ。
ありがとうございます。
ん？ちょっと待ってね。マシュマロが、リロード、マシュマロリロード、ちょっと待ちくださいね。マシュマロ
リロード、
あれ来てないよ。
ん、なんか違うとこ送っちゃった、あ、もしかして、はい、ツイッター、
ツイッター、
あ、ツイッターじゃないか、マシュマロってツイッターかと思う。
マシュマロくんに弾かれたとか。そんなバカな、これはフィルターはオフにしてるはずなんですけどね、確かマシュマロの。
おやおや、
あおいさん届いてないっぽいです、
ね、ネガティブなメッセージは AI が削除するらしいんですが、これは俺ね、AI モードは、ネガティブ OK にしてるんですけどね、ネガティブ OK にしてます。はい、んー、なんでだろうね。よいしょ、受信箱もう一回確認します。あ、来ました。はい。来てました。ちょっと若干タイムラグがあったみたいですね。お土産といえば、熊本メーカーの、誉れの人太鼓武者返しだそうです。ほうほうほう。誉れの人太鼓、これ読み方ってるのかな？誉れの人太鼓は、丸い粒あんぎの、羊羹の中に、牛皮かな、これ牛皮でやってるのかな、
牛の皮なら、
いや牛の皮じゃなくて、求む、声ですね、
あ、本当で、うん、牛皮で、
牛皮やってる、はい、牛皮が入っていて美味しいです。武者返しは、あ、ごめんなさい、 誉れの、人太鼓と武者返しは別のお菓子なのね。はいはいはい。武者返しは熊本城の石垣の形をしたパイのお饅頭になっていて、小豆あんをパイでくるりと包んだ和と洋のハーモニーが美味しい一品です。ほうほうほうほうほう。私のお土産は、いきなり団子という熊本の郷土菓子。いきなり団子。何それ、いきなり団子。
いきなり団子ってさ、
はい。
なんか、ケロロ軍曹でもさ、いきなりなんとかってあったよね。うん、なんか、そういう、うん、いきなりなんとかっていう歌詞だって、いきなり団子は知ってるんだけど、食べたことない。
いきなりとは、熊本県の方言で、簡単とか手軽とか直接だそうです。へ
ぇー。
お客さんが突然自宅に訪ねてきてもすぐ作ってもてなせるっていうのが、この名前の由来と言われています。
いきなりか。
小麦粉を練って伸ばした生地に1センチほどの厚さに輪切りにしたさつまいもとあんを包み、それを蒸したものだそうですね。はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、いきなりっていうのは、なんだったっけ、突然っていう意味に、私らは囚われらしいですけど、
そうだね。
日本だと、簡単とか手軽とか直接っていう表現らしいですね。
はぁ、あ、
ね。
なんかいいですね。
はい。じゃあ、葵さんには、100分ず送ってきます。そう、熊本名物、いきなり団子。ね。葵さんどこだ？葵さんどこだ？いきなりステーキしか知らん。いきなり団子も有名。よかったよかった。じゃあなんで私の弾かれたのだ？なんでだろうね。はい、葵さんどこだ？葵さんどこだ？ちょっと待って。ちょっと左に、ブレイズさん、これ違う。これクーさん、はい。違う。違う。違う。違う。違う。違う。違う。違う。違う。違う。
リスナーさんがいっぱい寄せられていく。
違う。違う。あれ葵さんどこ？あれどこ？どこ？
ないの？
いるはず。だってコメントしてるもん。
うん。見つからないの？
どこだどこだ？いや、今日めちゃめちゃ人数多いからね。どこだ、どこだ、葵さん。
多いね。
葵さんどこだ、葵さんどこだ、発言してください。発言してください。はい。発言してください。どこどこどこどこ。そんな、そんな、どこ、そんなって発言する。どこだ、葵さん。どこだ、
そんな。
あ、いたいたいた、見つけた、見つけた。はい、見つけました。はい。じゃあ、100分ずつ送ってきまーす。はい。ということで、気を取り直しまして、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。2回目。
テイク2。
テイク2。はい、ということで、誰だ、ベッド見ていくよ。しずいさん、さくらさんは今日も勝ちたい。つばきさんはもちろん俺だ。さくらさんは自分にかけるぜ。マジトンプさんはつばきさん。ブレスさんは、ゲストのサイスさんにかけます。はいはいはい。
うん、X さんは自分に X さん。
ね。誉れの人太鼓、人太鼓。はあ、ははあ、よかったな、いきなり団子も有名ですね。さあ、なんだって、さい、ウィンコンテンツじゃ、なんだって、デジャブ。お土産グレネードな白ご飯さんに予想。なんだって、とりあえず配信主飛ばすか。さあ、ということで、サイスさんは誰にかけますか？
そうですね。じゃあ、せっかくなら自分に。
自分に。いいですね。うん、じゃあ、バトルワーコマンド、ちょっともう時間押してますので、サクッと入力しちゃいますよ。はい、いきますよ。
うん。
バトルワーコマンド入力します。3、2、1、ポチッ。バトルワーコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて、うおー、今日は多いぞ。戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。と、配信恒例のバトルリアル。おっと、しずいしずいさんは、アリスさんに入れたって感じでございますが、さあ、早速、外食の乱戦、外食の乱戦、激しい戦いが繰り広げられておりますが、さあ、注目の 注目のサイスさんはどこにいる？もうすでに爆散してる可能性もあります。
見かけだ。
ああ、乱戦、乱戦、激しい乱戦。現在体力を結構残しているのは白ご飯さんとバージトンプーさん。そして古き良き椿さんが開会ともお確保して、現在も体力半分以上キープしている。おっと、残り3人、残り3人。おっと、ここでブレイスさん戦闘不能。古き良き椿さんとバージトンプーさんとの一騎打ちだ。さあ、どっちが勝つか、どっちが勝つか。体力的には古き良き椿さんの方がだいぶ有利。バージトンプーさんはあとワンパン食らうと戦闘不能になりそうだ。正面からの殴り合い決まったー。本日の勝者は古き良き椿さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんと運命的に最後に残ったバジトンプーさんが椿さんの予想をしている
。おー、なんとなんとポピーお土産グレープ
を予想するとは、やるな。
やるねはい、というわけで、エンディングです。じゃあ、バジトンプさんには、300分ず送っときます。はい、
椿さんじゃなかったっけ、買ったのって。
買ったのは椿さん。椿さんには500分ずは勝手に振り込まれます。
そっかそっかそっか。
はい。
あ、そっかそっか、予想してたんだ。
予想してた、バジトンプさんに、
そうだそうだそうだ。そうだ。
プレゼントいたします。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
さん、いかがだったでしょう。どうですか、こういうトーク番組。いつもは一人で雑談してると思いますが、こうやって3人でおしゃべりするのはいかがでしたか。
そうですね、非常に楽しい時間を過ごせて、本当に誘っていただいてありがとうございます。
ありがとう
ございます。わーい、ありがとうございます。
ね、またね、ちょっと他のゲームとかね、なんかゴッフィーがちらっと気になったところではございますそういったんでコラボできればいいかなって思ったりしておりますので、今後とも仲良くしていただければと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
でこちらの今日来ていただいたゲストのアゲネサイスさん、X の URL とかですね、あと、YouTube チャンネルとかですね、概要欄に記載しております。あとブースもですね、ちょっと時間遅れではございますが、グッズ販売されておりますブースですね
ありがとうございます。
こちらも概要欄に概要欄に載せておきます。よし、はい、なのでね、そちらもぜひぜひチェックしていただければと思います。これで合ってるよね。はい、ということでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね、明日セブンデイズライブと配信予定でございます。こちらもねぜひぜひ遊びに来てください。セブンデイズライブソーなんですが、ちょっとねセーブデータ、この前のテストでやってたやつとりあえずそのまま継続しようかなって思ってたりしております。はい、まあ明日、セブンデイズライブソーの情報をいろいろ集めてきたら明日報告するで、あ、了解です了解です。そんだらさくらさん明日よろしくお願いします。もう今日はちょっとね時間も押してるのでサクッと終了したいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
画面向かって右側バーチャルネットシスター包丁姫ことアディシラビムと
特別ゲスト、
画面向かって真ん中の、はい、影ネサイスでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺、See you next time。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。